おはようございます。最近私たちは新約聖書 のフィリピンの方で勉強しているんですけれども、今日もその続きでチャプター1第1章と2章からちょっと考えたいと思うんですけれども、ちょっとした時代背景を入れて、この手紙を書いた人はパウロで、そしてパウロが手紙書いてた時に、ローマで牢屋にいたんですね。そしてその場所はあんまりもうかなり苦しいような場所だったんですけれども、その苦しい場所の中でこの手紙を書いている時に苦しいようなものが伝わるんではなくて、すごいなんかこの人は、喜びを経験してて、平安が与えられて、すごい祝福されているような人生を持ってるんですね。そしてこれは、不思議なことで、普通の人間だったら風邪ひいてたら最悪とか、思う通りいかなかったらもうしんどいとか、そういうことをもうすぐ言ってしまうんですけれども、この方は不思議にいいことがあっても嫌なことがあってもものすごく安定してるんです。感謝の心を持ってるんです。揺れてないんです。満足感を持ってるんです。どんなことあっても大丈夫という、そういう安心みたいなものを持ってるんですね。そして私たちがこのフィリピの勉強としてその秘訣は何なのか、どうやって私たちがこういうアップダウンの激しいような生き方ではなくて、もう辛いことあってもそのような喜びを持つこと、どうやって私たちがそのような人生を経験することができるかということを、今日は一緒にまた続きとして考えたいと思います。そして一つはやっぱりこの満足、人生を生きるにはすごく大切なポイントは、亡くなったらどこに行くのかっていう安心が大切なの。そしてその不安が裏のところにあるんだったら、なかなかね、もうどうしてもその焦りとか不安とかそのようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。そしてこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、何年前から友達が、モンゴル行って面白かったよとか、そして僕その時言われた時に、モンゴルっていうのはもう現実感しか知らない、だから肉って、モンゴル言ったら肉って、あ、美味しい肉が食べるんだって、バイキングとかそれしか知らない。そして具体的に地図のどこにあるのかとかもうわからない状態で、そして、僕理解してたのはモンゴルは美味しい肉が結構あって、そしてなんか相撲に強い選手おるなとか、その程度の理解があって、けれども、その友達がモンゴルの話をバンバンで出してくれてて、そして KBF のメンバーたちもモンゴル行ってこんなことあったよ、あんなことあって写真も見せてくれて、なんかそのようなものが続いてたら、とうとう私がモンゴルに行くことを決めたんですね。そしてね、行って具体的にこの日に飛行機を乗るんだとか、それが理解したときにモンゴルに対する考え方、動きが変わってきたんですね。ですから今度は街歩いてても、4L サイズの、あったかい靴下どこで買えるんだろうかとか、なんか何をやってもそのモンゴルの眼鏡として見てるわけなんだよな。僕のコートでやってくるやろうかって、夏なんだけれども、もうなんか本によると夜になってくるともう急に寒くなるんだなとか、もう考えて、結局何を見てもどこ行っても、あ、これモンゴルの、もんじゃんちゃうかとか、モンゴルのレストランどこにあるんだろうとか、そのような興味が出てきたんですね。元気が出てきたんです、モンゴルに対する。前はモンゴル言われた時に、あ、なんか言ってるわっていうような感じだったんだけれども、今度実際自分がそこに行くんだっていう確信が与えられた時、それを決めた時にものすごくなんか元気が入って、そしてその準備を始めたわけなんですね。ですから人間もそうじゃないかなと思うんですね。人生の中では天国に行く確信、本当に本当にそういう場所があるんだ、そして私がいずれそこ行くんだって、 それを本当に深いところまで理解してしまうと自分の生き方が変わってくるはずなんです。そういう場所がちゃんとあって、そして大胆さが出てくるはずなんですね。けれども自分が亡くなったらそれがもう終点で後がないとか、そういうような心を持ってるんだったらまた全然違うような生き方がになってくるんではないかなと思うんですね。そしてパウロがそのような天国の確信を持ってたんですね。そしてその確信があんまりにも強かったので、彼は手紙書いている時にどうしようかなって、ね、明日ひょっとしたら死刑になるかもしれないって、いやそれもいいなって、死刑になったら天国行ってあそこも、ね、いろんないいものもあるしとか、いやけれどもやっぱり残った方がいろんな人の祝福になれるなとか、そのような迷う程度確信が与えられてて、そしてそれは彼の一つの平安 の秘訣だったんじゃないかなと思うんですね。そしてそれが持ってなかったら、ね、20歳の時にハッピーバースデー嬉しいかもしれないけれども、61歳とか62歳とかだんだんだんだん迫ってくると、その崖があるんだなって、いずれ終点やなっていう、そしてもう喜びが消えていて、不安っていうものをどうにかかぶすっていうような、いろんな趣味でかぶすとか、いろんなことをもう考えないことにしようとか、そのような行動をどうしても取ってしまうんですね。このパウロが結局導きでもらったのは、自分が明日亡くなると思わないなと思って、神様が残ってほしいっていうような確信が持ってるみたいで、そして一章の21節では、それ21節読んでくれますか。一章の21節、
はい、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です、
うんね、そして22読んでください。
しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。
あれ、ここに書いてあるのは、彼の考え方は、生き残るんだったら定年退職してゴルフいっぱいやってゲートボールのプロになるとか、そのような遊びを目指してるんではなくて、生きるんだったら働けるっていうような立場なんですね。そしてその働けるっていうのは、働いてまた儲かるとかそういう考え方ではなくて、人に与えるって、それしか考えてないんですね、この人は。だから生きるんだったら遊べるとかそういうのではなくて、そしてやっぱり私が一応アメリカの国籍を持ってるんです。そして親戚もアメリカにいるんですけれども、やっぱり親戚と話してたら、やっぱりアメリカの価値観っていうのは、一生懸命働いてお金を貯めておいて、そして定年退職した時にうまくいけばフロリダに引っ越しして、そこでなんか別荘みたいなとこを買って、そしてそこで楽しい毎日楽しい生活してて、ゲートボールとかいろんなゴルフとかテニスとかそういうのやって、それで幸せになるっていうような考え方なんですけれども、聖書的な考え方じゃないんですね。生きるんだったら働くダメ、そしてその働き方っていうのはただ儲かるんではなくて、人に与える、人を育てていく、そのために生きるっていう、もう与えるような心がこの方が持ってるんですね。もう一つ、もうちょっと読んで、しつこいんですね。もう同じこと言ってるんですね。24も25も同じこと言ってるんですね。残るんだったらあなたのためとか、24読んでください。
しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。
はい、そして25、
私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方は全てと一緒にいるようになることを知っています。そうすれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことを関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。
もう与えることしか考えてないんですね。それだけ考えてるんですね。ですから一つ分かるのは、このパウロの考え方、人生に対する考え方、そしてこの社会、アメリカの社会、世界の価値観と全然違うんですね。 そして僕いろいろ考えてて、アメリカの価値観、そしてこの価値観が日本にも入ってきて、他の国にもあるんですけれども、いくつかの有名な曲になっているんではないかなと思うんですね。そして今僕は昭和時代の方ですのでキャセットテープ持ってきたんですけれども、2曲の有名な曲をちょっと聞いてほしいんですね。そして一つは多分、ちょっと若い人だったら知ってるっていう曲なんですけれども、英語の曲なんですけれども結構有名で日本人の方もよく知ってるんじゃないかなと思うんですね。一つ最初の曲はロックバンドのボンジョービっていうバンドで、そしてその彼の有名な曲はね、 It's My Life、これは俺の人生なんだっていうような曲でちょっと聞きましょう。なんか雰囲気でわかるね。僕の人生だから、俺の人生なんだ。もう泣く泣く人どうでもいいって、自分のやり方で。もう目立たないような人になりたくない、目立つ人になりたいって、俺の人生なんだって。私永遠まで生きないのよ、だから今は自分の好きなことやるんだっていうような、まだ50歳越してなかったらこの曲をしている可能性が非常に高いんじゃないかなと思うんですね。50歳越してしまうとメロディーが変わってくるんですね。だってこれを歌う前にね、歌う人はねフランク・サナトラでね、フランク・サナトラは全員にこれを発表してるんです。これアメリカで歌ってるんですけど、発表してるのはこれは私たちの国家ですって、私たちの国の国家です、国の曲ですって。立たなくてもいいんですけれども、聞いてください。ナショナルエンド、国家ですって、アメリカの。最後が迫ってます、もう最後の時に来たって、はっきり言うけど私の立場今言います、これは確かなんです。たっぷり生きてきたんですけど、いろんな道歩んできたんですけど、もね、どっちかというと俺のやり方で前上で生きたんですよって。そして50を越しててちょっと英会学校行く経験があって、カラオケに行くとこの特におじさんたちがこれ歌うの好きなんですね。前上って、私のやり方で生きてたんですよって。けれども事実はマイウェイのおかげでこの世界がめちゃくちゃになってる。アメリカでは今、アメリカで始まったもの、経済問題、そしていろんな会社とか銀行とか潰れてるわけなんですけれども、どうしてこれが始まったというと、多くの人が自己中になったんですね。他の人どうでもいいけれども私は儲かる、そのような考え方が入ってきて、他の人はどうでもいい、マイウェイで生きるから、ですからちょっとごまかしなんだけれども、これをこのように 売ろうとか儲けようとかそれが入ってきて、そしてそれが全世界にあるわけなんですね。現在でも、赤ん坊たちがたくさん死んでるんですけれども、なんか変な牛乳みたいなもの粉を飲んでしまって、結局それがある国で作られたもんで、やっぱりその会社が考えてたのはとにかく儲ければいいからって。ですからそれで多くの子供が死んでしまったんですね。昨日のニュースでアフリカでは70人の赤ん坊がインチキな薬で死んでしまったんですね。そしてそれはどっちかというと儲かる自分前上自分がと儲けたらそれでいいんだって、命がこれしかないから、ですからやるっていう考え方で、そして今アメリカで何人かの人が次から死んでいってるんですけれども、ピーナッツバターに毒が入ってしまって、そしてそのピーナッツバターはいろんなクッキーとかいろんな食べ物が入ってしまって、毎日その亡くなっていった人たちが数字が出てきているんですけれども、どうしてかというと今の曲なんですね。それがテーマソングだから、他の人どうでもいい、とにかく私は都合のいい形で生きるね。そして、いろんな真面目な人は人を汚す程度までいかないんだけれども、結局自分の人生の意味は自分、そのために生きる、それがあるからこの世界ものすごい虚しさがあるんですね。そしてこれはノンクリスチャンの価値観だけではなくて、かなり多くのクリスチャンも持ってるんですね。教会行って何かもらえるかなって、何が手に入れるかなとか、そして自分の得のために教会に来る、自分をなんかもらうために来るって、そのような価値観があるんですね。そして与え方にもあるんですね。例えばたまに、駅のとこで献金すれば赤いバネ羽がもらえるんですね。なんで羽がいるの、別にいいじゃないか、あげてよそれだけで無条件に。けれどもね、私がやったんよって、スポンってやったんよってで、ね、だから結局自分見てって、自分は与える人なのよって、自分が優しい人なのよって、他の人より私がグレードのいい人間なのよ、見てこれ、僕はボランティアなんですって、これにボランティアしたんですって、結局前上なんですよ、何やっても前上なんです。そして自分の人生の目標は前上になると、パウロが言ってるような喜びを絶対実現できません。どこ行っても何やっても自分の人生は思う通りにいかない、そうすると不満が湧いてくる、それがその前上の道なんですね。そして僕はもう何回も言ってるんですけれども、人間の成長の中では3つの段階があるんじゃないかなと思うんですよね。そしてこれ本当に皆さんもこれ覚えてほしいんですけれども、第一段階っていうのは全員持ってるわけではないんですけれども、このような人がいるんですね。そしてそれは結局ちっちゃい時からお父さんも怖いし、お母さんもしつこいし、ですから怖いから親にの言われた通り、先生の言った通り、先輩の言われた通りに生きよう、ですから自分いろんな自分の好みとか自分のしたいこととかいろんなわがままあるかもしれないけれども、怖くて出せない、ですからもうこもって我慢して、とにかく怖い周りの人に従うっていうような生き方があるんですね。そしてこれは非常に私たちの国には多いような立場だと思うんですね。ちっちゃい時から怖いからとにかく従う、怖いからもう自分のなんか自分の中にいろいろあるかもしれないけれども、それを抑えてってけどそれをしてしまうとやっぱりどうしてももう爆弾を隠すような 生き方で、いずれそれが我慢できないっていうようなことになって、そして暴れたり、薬飲んだり、どうにかストレス解消になるようにやるんですね。そして気の毒なんですけれども、アメリカの水泳の選手もね、フェルプスっていうゴールドメダル取ってしまったんですけれども、彼はずっと従って従って従って従ってしか従って、もう言われた通りにもう泳いで泳いで訓練受けて、もう前上が出せなくなって、とうとう我慢できなくて麻薬やりだしたんですね、マリファナ選手。そしてそれがもうバレて、もう写真が新聞に載ってしまって、そして今すごい彼が恥をかいてて、多くの子供のヒーローだったのに、結局もう抑えて抑えて抑えて、もう我慢、もうなんかリラックスしてうわーってしたいんだけれども、厳しい訓練、厳しい食べ方、もう厳しい、もう毎日こういうもう激しいような、抑えられたような人生を過ごしてたので、結局マリファナをやって、そしてそれがニュースに載ってしまって、今大変な事件になってるんですね。ですからこの自分のマイウェイを抑えるっていうのは非常に不健康なんです。私たち全員生まれつきマイウェイのとこがあるんですよ。私たちの遺伝の中にそれがあるんですよ。自分はってなんでって、なんであの人がもらってるのになんで私がもらってない、そういう自分っていうものが私たち生まれつき全員持ってるんですね。でそれを今度かぶそうとか隠そうとか、そうしてしまうと体を壊すこととか、精神的に潰れるとか、そういうことになってくるんですね。ですからじゃあ次の段階は、じゃあ前上たっぷりになろうと思って、ダーンってこれ嫌、これ嫌い、これしたくない、いやいやいや、むわーって出して、そしてそれある程度ストレス解消になります。そしてホッとします、ある程度。ですからその第一段階より成長した段階がわがままになることですから、KBF でも誰かすごいわがままでわー出してたらね、私最初嬉しいんです。はい、出してくれてるって、よかったなって思って。だってね、自分が自己中心的な人なんだって理解してなかったら救いがないんです。救われることもできないんです。なぜ言うと、罪っていう原点っていうのは、心の原点っていうのは自己中、自分自分自分って、それがだから、それを理解してなかったら、自分のわがまま知らなかったら、結局救いもできないんですね。ですから我慢して我慢して自分の気持ちを抑えるよりも、バーンって自分がこんなわがまま持ってるんだとか、これが嫌やとか、これが好きなんだとか、それ出すのはいいんだけれども、そればっかりやってたら周りの人もしんどいし、そして自分もだんだん嫌になってくる。もうわがままばっかり出してて、なんか自分、そして結局ね、周りの人が私に合わせてもらってても、なんか嫌って、このわがままって気持ち悪いようなものを感じるんですね。そしてパオロが言ってるような喜び、満足感っていうのは、たっぷり前上になってても手に入れないの。それでも届かないものなんだよな。嬉しいんけれども、なんかこれじゃ嫌やっていうようなものが続くんですね。第3段階は成長の道なんですけれども、それは自分のわがままを捨てることなんです。そしてそれは愛されてるから捨てる、怖いから捨てるんではなくて、愛されてるから、イエス様と共に生きたいから、このわがままを手放すって、自分と自由意志で手放す。これはもう私のわがまま、これ気持ち悪いからもういいですって、イエス様どうぞ私の人生を使ってくださいって、今日は本当のこと言うと、これとこれをしたいんけれども、私の人生はあなたのものですので、どうぞあなたは私の人生、今日何をしたがってるんですかって、私はもっともっとあなたと親しくなりたいって、そのような選択なんです。そしてそれしてしまうと、 どんどんどんパウロを経験した道に入っていくんです。そして不思議な平安とかその喜びとかそのようなことを経験するんですね。気の毒なんですけれども、このようなこともあるんではないかなと思うんですね。誰かがもう我慢してて自分のわがままとか自己中を出せない、それでとうとう我慢できなくなって出すようになった。そしてブワーって自分のわがままを出していろんな人にいろんなすごいこと言ったりわーって出したりしてて、いろんなすごい行動を取ったりしとって、そして自分が罪人だっていうことを理解してて、そしてあ、救い主がいるんだなってそれを理解してて、ですから私の人生をイエス・キリストどうぞ取ってくださいって、私の人生はあなたのものですとかそういうのを祈ってて、そしてその時は解放感が入ってくるんですね。ああよかったって、もう私の人生もイエス様にあげたんですって。それでけど今度教会行ったら、この教会の方から一応あなたの席はこの教会にありますので、これをしなさい、これもしなさいって、それで今度はそういう一方的に命令されたので怖いから牧師にやりたくないんですと言うの怖いとかですからね、今度逆戻りなんですよ。第一段階まで落ちてしまってる。それで今度は正しい行動を取ってるんですけれども、それは自分の自由意志で選択して選んだ道じゃなくて偽物なの。怖いから真面目になってますって、怖いから献金していますって、みんなどう思うか心配してるからボランティアしていますけれども全部偽物なの。なぜ言うと自分の自由意志で選んでないの。逆戻り第一も、ただ前はこもったしんどい自分だったんだけれども、今度はキリスト教という貼り付けたようなしんどいような自分なの。でも何も変わってないんですね。自分の自由意志で正しい道を選ぶんじゃなくて、怖いから先生何言うか、あの人長老が何言うか、これを何言うかって、それで結局意味がないんですね。成長の道っていうのは自分の自由意志でこれ手放すって、イエス様どうぞ私の人生の中に入っていってください、住んでくださいって、そのようなものなんですね。そしてこの原則っていうのはルカの17章の33節、ルカの17の33節、
自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。
今ちょっと、コット品っぽいラジカセット手に持ってるんですけれども、手放したらどうなりますか。落ちて割れて、さっきの曲聴けなくなります。壊れます、これ落としたら。そしてこれは、何回やっても結果が一緒なんですね。落としたら当たって終わる、引力の働きなんですね、原則なんです ね。2回目手放したら飛んでいったってこれありえない、うんね、横を走ったとかありえない。手放せば必ずドドーンってなって、そして前ウェイの曲を歌う、もう聴けなくなってくるような、確実な引力っていうものが働くんですね。そしてさっき読んだとこもう一度読んでください。
自分の命を救おうと努める者はそれを失い、うん、それを失う者は命を保ちます。
これも同じような原則なんです。絶対変わることないんです。自分の人生を自分の人生助けようと思ったら自分の人生ダメになる。これは引力と同じような確実な原則なんです。霊的な原則なんです。そして不思議に今度自分の人生をイエス様に手放してあげると人生が与えられるの。もっと豊かな祝福された人生が与えられる。そのような変わらない、絶対もう100年経っても1万年経っても変わらないような原則なんです。マイウェイの道を選んでしまうと幸せになるっていうのは絶対ない。多少嬉しいかもしれないけれども、結果はいずれ虚しさなんですね。逆に自分の人生を手放してしまうと不思議に新しい恐れのない もう本当に恵まれた人生を経験することができるんですね。それは聖書の、教えなんですね。ですからこのイエス・キリストの教え、ルカの17章の教えとボンジョビとか、フランク・サナトラの、教えが正反対、全く違うようなことなんですね。そして多くのクリスチャンもね、分かってて、自己中はいけないんだなって、あんまり良くないなって分かってるんだけれども、どうしてもそういう価値観を持ってしまうっていうのは普通じゃないかなと、多いんではないかなと思うんですね。ですから教会行ってもボランティアしても、この人を助けてあげても、やっぱりどうしても自分の中で何がもらえるかなとか、ここまで上げてしまったからご褒美が どっから来るんだろうなとか、どうしても それが入ってしまうんですね。そしてその自己中がまだ続くと、パウル言ってるような喜びが来ません。たまに当たったり外れたり、ちょっとしたら嬉しいなというのが入ってくるけれども、本当にパウルを経験しているような与え方、自分の人生を捨てるようなことを経験したかったら、ちょっとだけっていうものは通用しないんですね。これと似てるんではないかなと思うんですけれども、私子供の時に、よく話に出てくるんですけれども、野尻湖行ってたんです。そして家族と一緒にもう3週間もそこで小屋に住んでて、そして毎日泳いだりしてたんだけれどもね、その、湖にトミコミ台があったんですね。そしてちっちゃい時で何歳だったか分かんない、8歳 10歳ぐらいだったかな、10歳の時にやっぱり、14歳16歳の男たちを見てたら、みんな飛び込み台でね、ただ飛び込むだけじゃなくて、私がね飛び込み台こうして、それでボーンって入っていってたんですけれども、本当に14歳とかね16歳 の男たちがね、もうピョーンって飛んでね、360回転して、もうピューってなって入っていくんだよな。だからもうピョーンってなって 一周回転してボーンって入っていくんだよな。かっこいいなと思って、すごいなと思って、そしてやっぱりね、若い女の子たちもね、すごいとか言ってね、わすごいって言ってて、なんかね、僕まだ10歳なんだけど、できたらな、ね、ピョーンってやって360回転して入っていったらすごい人になれるよなと思った。だからね、友達もね、やれやれってか言ったりしてて、どうしようどうしようって、いやもうやれよとか想像しててね、もうそれができたらね、もう一期10歳から15、6歳の男と、まあ、同級生になれるんちゃうかっていうような、もうヒーローになれるんちゃうかと思ってね。ですからね、やってみようと思ったけれども、学んだのはやっやってみようっていう確信じゃね、絶対うまくいかない。やってみよう、ちょっと様子、ちょっとやってみようと思うとね、どうしても途中でね、怖くなってね、今度ね、横になってね、もう体全体真っ赤っかになっていくんですよ。痛い目に遭わされます。そのやってみようっていうのをじゃ通用しないんですよ。ちょっとやってみようって、そうするとね、結局何が起きたっていうとね、バンバンバンって駆け足でね、こういう形でとにかく言ったんですよ、ね、そしてこの苦しい経験としてもう真っ赤になってしまったんですけれども、何を学んだっていうとね、やるんだったら本格的に思いっきり飛び込んで思いっきり体を回さないと成功しません。ちょっとしてみようとか、ちょこっと飛んでぐるっと回ってみようと思うと、結局中途半端な形でバターンってなって、体全体が真っ赤になるんですね。そして神の愛もちょっとやってみよう、無条件にこの人ちょっと手伝ってみようって思うとね、痛い目に遭わされる可能性がありますよ。ちょっとだけやってみようと思って、 本当にもう命かけやるかやらないかって、それだけなんですね。私もちっちゃい時から想像してて、なんかね、結婚してね、結婚したら本当にいろんな子供を助けたいなと思ってて、そして最初はパルモア学院にの教師になってたんですけれども、そこで土曜日になったら生徒たちと一緒になんかちょっとボランティアの働きに行って、そしてその働きっていうのは孤児院とかそういうとこ行って、その子どもたちと 2,3 時間ぐらい遊ぶっていう、そのようなボランティアだったんですね。そして僕も行ったんですけれども、やっぱり子どもたちとね、一緒に遊んでてね、やっぱりしんどい、疲れる、もうみんな走り回ってるし、もういろんなすごいことするし、ですからどうしてもね、やっぱりもう1時間ぐらいはやっていけるけどね、2時間ちょっとなるとね、ちょっと時計ちらっと見てっていう感じで、はーって遊んだりしてるんだけど、本当、そしてだんだんだんだんね、もう子供のわがままのとことか見てしまってね、もうすぐ帰らないとダメと、そして今度は時間がなったらちょっとほっとした気持ちで、はい、じゃあもう行ってなーっていう感じで、バイバイってバイバイって、もうね、バイバイって、ふーってなって、すごい。けれども自分の中では、いや、ちょっといいことしたなと思って、もう子供と遊んで、いや、私もね、いや、一人前のクリスチャンやなと思ってね、ちゃんと与える人になってねって、ね、このもう 2時間半、もう子供助けてあげたしって。けどね、今度はね、養子縁組で子供もらったの。全然違う。逃げるとこない。帰ってなーって言えない。一緒に帰ってくるし。夜中ぐわーって泣いてるときに、自分が動くしかないんですよ。もう24時間、逃げ道のないような、今度ね、別種類の愛なんですね。ちょこっとしたような、ちょこっとやっていいことしたなって、自分はクリスチャンやなっていうもんじゃなくて、もう神様に頼って神様の愛をもらって生きるしかない、24時間、そのような経験なんですね。でパオロがそのようなことを経験してるんですよ。24時間もう自分の人生はもう捨てた、もうイエス様の愛の器ですって、そこまで行ってしまうと、今度副作用として出てくるのは平安、喜び、そして不思議に自分じゃないような力。そしてボランティアするときに、僕も自分を測るんだけど、2種類 の, ボランティアの仕方があるんです。一つはね、自分の力でボランティアする。そして自分の力でボランティアすると、どうしても計算してしまう。そして思う通りにいかなかった場合は不満が入ってくる。こんなしたのに、ここまで手伝ってあげたのにとか、もうありがとうぐらい言わなかったしとか、ね、なんかどうしてもそれが入ってくるんですね。そしてもう寝る前はね、ああ疲れたっていうような感じなんだけど、もう一つのやり方は、自分は本当に神の愛の器として考えてて、そして神様、私通して愛してって、私通して励ましの言葉を与えてあげてって、そしてそれ不思議に体が疲れてても、なんかね、力がもらっている、自分じゃないような力、精霊の力が自分として流れている。これがそのパオロが経験してた人生なんです。もう生きるんだったらあなたたちのためですよって、もう働くんですって。 それでそこまでもう器として用いられると、神様の平安とか喜びが入ってくるんですね。そしてそこまで自分の人生を捨てるんだったら、そこまで捨てるんだったら、今度頭の中で切り替えしないといけないのは、まず自分の永遠の命のとかかってるんですね。自分の永遠の命っていうのは、本当に心の深いところに信じてなかったら、今度自分の命っていうのはものすごい 限られているものなんですね。ですから、普通の人間だったらうまくいけば80年生きる、80年、そして自分は例えば40歳、半分も使ってしまってるっていう状態なんですね。ですから今度は40なのにもう あとは30年があるんか、20年があるんか、この間友達亡くなったしひょっとしたら5年しかないの、それだったらね、どうしてもそのような考え方を持ってたらケチなとこが出てくる。自分の人生がそんなたくさんないから握ってしまうんですね。あげられないんですね。これと似てるんじゃないかなと思うんです。日本の一番金持ちの方、その人のとこ行って、友達だからすいませんけどちょっといろいろあってね、50万円もらえないかなって、50万円って、そして一番日本の一番金持ちの方があなたに50万円あげてしまうと、そんな大したことないと思う。彼がもう夜寝れないとか、はあ、どうしようって50万円あげてしまったと、もう多分ね50万円あげても目立たないと思う。本当に友達やったら、あ、いいよいいよって、はい、もう困ってんの、気をつけてなって、パン、はいはい、ブルって、はい、使ってなって、ね、気をつけてなって、体壊さないようになって、そしてその夜はねもう別にね、どうなるやろうとか全然そんなに、だってねたっぷりあるから、たっぷりあるから別にね50万円ぐらいけれども、皆様が僕のとこ来て、すいませんロブ50万円もらえないかなって思ったらね、ちょっと苦しい。そういろんな理由があるんですけれども、一つはね持ってないこと。本当に持ってないですよ。だからそれをいいよって言うんだったら、次はやっぱり考えない、何を売るかって、まずオートバイを売って、これを売って、これを売って、そしてだからね、気楽にね、いいよいいよって、おうおうおう50万円ってちょっと難しい。なぜ言うとね、ないのよ。僕の世界はね500円とかね、5000円だったらってちょっと祈ってみるって、いやできるけど、50万円っていうのはもう持ってないから、僕も誰かから借りるか、もう何か売るかっていう世界なんですね。ですから多くの人間人生そうやって考えてるの、これしかないんだって、自分の命がこれしかないって、そしてどんどんどんどんシワも出てきたし、もう自分のね、それだけじゃなくてね、会社でずっと苦しんでんのよって。だからね60なったらねやっとマイウェイよどうもっていうような考え方が入ってきて、なかなかねこういう命を捨てて人に与えるっていうのはできないんですね。けれどもパウロが違うことを理解してたの。永遠の命持ってる、だからあなたのためにこの時間あげても、この時間あげてももうたっぷり余裕、もう本当の人生っていうのはこの60年間、70年間じゃなくて、本当の人生は永遠なもんだから、私がもうたっぷりある、たっぷりある。ですから別にねもう5年間もう犠牲にしても10年間犠牲にしても、もう無限に命がもらってるからっていうような、与える人になれるんですね。そしてものすごくお金に対するケチっていうような人たちは、一つのそれがどういう印っていうとね、自分の人生は限られているという理解を持って生きているんですね。これしかないからって、これあげてしまったらもう終わりっていうような、けれども自分の人生は永遠までもう続くっていうとね、余裕が入ってきてね、与えるような行動取れるようになってくるんですね。それはパウロの一つの秘訣だったと思うんですね。そのような確信がすごい強くて、私が永遠の命を与えられているから、ですから心の貧しいような考え方ではなくて、あなたにもあげる、ですから人生を残してここに生きるんだったら、もうあなたのために、あなたの聖書のためにそれでいいんですっていう、そうしてしまうと素晴らしい祝福、平安 満足感が入ってくるんですね。それがパウロの人生なんですね。そして今度はね、フィリピの2章の1節から、1節から、そうですね、4節まで読んでくれますか。
こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
それでここに出てくる単語なんですけれども、一致という単語が出てくるんですね。そして私たちがイエス様を主として受け入れて、そして自分の命、残された命がイエス様にあげてしまうと、で生まれてくるのは素晴らしいような一致が生まれてくる、与えるような心がみんな持つようになっていって、ものすごいような素晴らしいようなコミュニティ、社会、家族みたいなようなものが生まれてくるんですね。そしてこの一致っていうのは、どこから生まれてくるというと、イエス様主として受け入れると、まずね、神様の霊、聖霊があなたの中に住んでくれる。そしてその中に住んでて、その霊は、他の人と同じ、イエス様を信じている人だったら同じような霊が住んでいるわけだから、そのような一致があるんですね。そしてこれ、何回も経験したんですけれども、アメリカ行ってて、例えばデトロイトの空港で4時間待ちとか、そういう時に、不思議にこれ何回も経験したことあるんですけれども、誰かが僕のところに寄ってくるんですね。そして寄ってきて、話、なんか天気の話とか、それで始まるんだけれども、途中でね、あなたクリスチャンでしょって言うのよ。であれって、そして僕が聖書、こうやって聖書持ってたらそれすぐ言えるけれども、普通の服だし、普通のジーパンで、普通のカバンで、十字架の入れ墨もないし、そして結局どうしてそう思ったんですかと、なんとなく感じたっていうのよ。そしてそれがどうしてそういう不思議なことがあるっていうと、イエス様主として受け入れると、実際に神様の霊が私たちの中に住んでくれるんですね。本当に住んでくれるんです。そこにいるんです。そしてその霊は同じような、隣の人、その隣の人、イエス様主として信じているんだったら、そのような素晴らしい一致があるんですね。その愛、なんとなく、なんか目を見たらきついような目じゃなくて、なんかあったかさとか、なんかそのようなものがあるんですね。そしてもう一つは、この位置っていうのは、読んでみると、なんとなくこの一節から読んでみると、この位置っていうのは軍隊ような位置じゃないんですよ。軍隊の中に位置がありますね。ね、上のも下のもの、ちゃんとそれがはっきりしてて、ですから気をつけーって言ったら、もう位置があってみんなバーンってなって、そういう形のあるような位置ではなくて、この位置はその関係なんです。その人間関係なんです。別に上か下か、賢いんか賢くないんか、そういうようなものでつながるんではなくて、けれども本当に愛し合ってるから、大事やから、別にね、先輩が後輩がどうでもいい、あんまりそうやって考えない、とにかく私はあなたにどのような祝福になれるかなというような、そのような社会になってくるんですね。そして僕今嬉しいのは、そのような関係が KBF でも少しずつ生まれてきたんじゃないかなと思うんですね。特に あの四次礼拝を見るとね、あ、面白いなと思うのは、パッと見たら、この人は元ユダヤ人、イエス様に救われたユダヤ人。ポールはイランの元イスラム教のイエス様に救われたイラン人。そしてここにハミッドがいろんな、いろんな、もうありえないような、組み合わせやなって。どうして一つの場所に来て、そして歌ったり賛美できるというと、一致なんですね。聖霊が、同じ聖霊が、関係なく、国籍関係なく、皮膚の色関係なく、認めるって、そのような、一致っていうのは、パオロが経験してて、そして昔の教会もそのようなものを持ってたんですね。そしてそれ、そのよ、私たちそのような一致を持つと、ノンクリスチャンに目立つね。なぜ言うと、ありえない、そういう愛し方。ね。そして、あとはもちろんその国籍のこととかそういうのあるんですけれども、もう一つはね、最近 KBF で少しずつ増えてきているのは、平日、お互い手伝う。引っ越し手伝うとか、物運び手伝うとか、病院に行って投げ銭に行くとか、そういうような普通の日愛し合ってる、そのような社会になっていって、そのようなファミリーになっていって、これが嬉しくて嬉しくて、これが本当の神様、私たちをそのような生き方してほしいんですね。本当に素晴らしいなと思います。で、私ちょっと想像してみたんですけれども、このような意思とまた違うと思うんですね。例えば、日本ではいろんな教派があります。キリスト教の。もちろん、プロテスタントのいろんな種類の教派もあって、そしてカトリックもいろんな種類があって、そして、まあ、バプテストもいますし、ペンテコステ系もいるし、そしてもう日本キリスト教もいろんなあるんですけれども、例えば私たちが大きな会議をして、リーダー全部集まってきて、そしてみんなと握手して、一つになりましょうって、はい、おいって、あ、一つなろうって、みんな、だからもうバプティストとかそういうのやめて、もう全部一つにしましょうって、そしてそれを毎日新聞に知らせて、そして日本のキリスト教が一つになりましたって、そしてみんなそれを見て、あ、日本、あ、キリスト教が一つになったんです、じゃあ私信じようって、それありえないと思う。うん。その新聞読んだときに、多くの人は、あ、そうか。あ、そうか。ああ。どんなもんやろって。まあ、ちょっと時間経てばな。いろいろあるからな。とか。そのような態度を取るんじゃないかなと思うんですね。そのような一致は、この世界見ても、あんまりなんか、ね、喜んだり、信じるようになったとか、それはあんまりないと思うんですね。けれども、本当に、神の家族として、助け合ってたら、本当に命かけ、ね、死にかかった時に祈りに行くとか、もう困った時に手伝いに行ったとか、そしてそれはなんか自分の株を上げるため、自分は霊的な、そんじゃなくて、ただもう愛してるから、そのような行動を取ってしまうと、これはどこにもないんですね。この間も、ある人は、創価学会から脱走して、イエス様を主として受け入れたんですね、仲間の中ではね。そして、まあ、そのと、そのなんか昨日の話では、いろいろなんか、創価学会の方からいろいろ怖いことを言われたんですけれども、その創価学会というのはそういう形なんですね。そしてその形から外れたものをすると怖いよとか、罰当たるでとか、そのようなことをするんですけれども、キリスト教の愛はそういうもんじゃないんですよ。そういう組織的なもんじゃないんですよ。もう本当に無条件に愛し合う、もう助け合う、それが本物の、キリスト教なんですね。ですから、 あのイエス・キリストもあの弟子の中では親しい弟子がいたんですけれども、聖書の中に見るとイエス・キリストはそうだなって、あなたが1番で、あなたがお前が2番で、3番は4番、あのこの間遅刻したからね、あなた落ちてね10番よって、でそのような弟子の扱いしなかったんですね。なぜ言うと、そういう形を持ったような組織ではなくて愛の関係だったんですね。それで私たちがあのそれを目標にしてこの教会続いたらいいんじゃ、残された命あのやった方がいいんじゃないかなと思うんです。それで最後に、あの皆様にちょっと聞きたいんですけれども、どの道歩んでいるんですか。あのフランク・シナトラの道、マイウェイ、それあったら多少嬉しいことあってもいずれ虚しいというような結果出ます。もう一つの生き方は自分の命を捨てることなんです。自分の命を捨てて、完全に捨てて、本当に形だけのクリスチャンじゃなくて、中途半端のクリスチャンじゃなくて、本当に私の人生は私のものではありませんって、どうぞ使ってくださいって。そしてそれをやってしまうと、その中途半端で飛び込み台から落ちるんじゃなくて、もう本当にこれしかないんだ私にとってはって、そうやって生きると素晴らしいような解放感があります。素晴らしいような自由を感じることができます。そしてこの、生き方っていうのは、私も、目指しているんですけれども、そのやり方っていうのはもう毎日同じパターンなんですね。昨日がイエス様主言っててもね、昨日は昨日で今日は今日なんですよ。そしてあの毎朝起きた時にもういろいろ今日一日のことを考えて、そしてその日もうイエス様、また一日続くんですけれども、与えられたんですけど感謝します、どうぞ私を使ってくださいって、そして周りの人を祝福してくださいって。けれども誤解してほしくないのは、これ最後の御言葉なんですけれども、4節、2章の4節、これ非常に大事なんですよ。
自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。
あ、自分のことだけではなくって書いてあるんですね。ですからこの自分の命を捨てるっていうのは、あのイエス・キリストのゾンビになりなさいって言ってないんです。イエス・キリストのゾンビだったら自分を全てを捨てて頭を空っぽして、はい私はイエス・キリストの道具なんですって、あのハレルヤ感謝します、私愛しか表現ができませんって、私は何もないんです、そういうもんじゃないんですね。ゾンビを目指してないんですね。ですから結局私たちを自分の体、自分を大事にしなかったら燃え尽きになって、あの与えることができなくなってくるんですね。けど優先として与える人生、あのこれと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、例えば私の場合は、分かったのは、だいたい8時間寝ないとダメ。僕はある人はね6時間でやっていける、ある人は4時間でやっていける、けど僕は今でもね8時間ぐらいなんですね。そして8時間寝てなかったらね、すごい暗い考え方が入ってくる。そしてなんかもうなんか否定的な態度が入ってくるんですね。ですから、KBF で与えても何をしても、家に帰った時にぐっすり寝る。あの自分を大事にし、体を大事にしとかないと、もうあの壊れてしまうんですね。あの愛の器として壊れてしまうんですね。あと自分に対して分かったのは、 ある人はね断食とかそういうことをするんですけれども、あの僕もね断食何回もしたことあるんですけれども、その断食した時の幻っていうのは見ることあるんですけれどもね、私の場合はねその幻っていうのはね、あのハンバーグとかあのスパゲッティとかね、そしてあの、まあ、断食としてまあ、それもいいんだけれども、私自分で経験したのは栄養をちゃんと取ってなかったら自分の精神的状態がダメになっていく。もうですから ね、断食しようと思ったら3日間ぐらい断食できるんだけれども、どうしても体が枯れていってしまうとなかなか、ね、前向きになれないんですね。もう前にやってみたけど3日間、ね、断食してね、今度ね周りの人はねかわいそうと思ってる。ロブ大丈夫とか、手伝おうかって言うよ、手伝おうけどとか、全然祝福になってないんですね。ですからその自分の体を大事にする、自分を充電するけれども、それは自己中のために充電するんではなくて、与える人、元気な与える人になるためって、そのようなことも私たちが気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。皆様どうでしょうか。自己中の道をそのまま歩んでいくのか、それか自分の人生をキリストにあげるのか、それは今日の一番大事な質問ではないかなと思います。祈ります。天父様、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そして、自分というのは中心になるのではなくて、本当にあなたの愛の器として残された命を使うことができますように、その天国永遠の命の確信を強めてください。本当に強めてください。それは私たちがケチケチしたような生き方ではなくて、本当にもう自由にこの世界の悩みを増やすような存在ではなくて、この世界の癒しになるような人たちになってきますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。